ラジオテケレットのパ、この番組は北陸金沢の片隅から初老の男たちがなんやかんやと話すローカル系雑談ポッドキャストです。私は主催の藤田、いつものメンバーの3人と一緒にやっていこうと思います。丸と宮さんと瀬戸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか声がソフトみんな。はい、本日第14回、
うん、
5月27日でございます。はい
はい
はい、
うん、はい、なんか今までやったらなんかここでちゃちゃが入っとったと思うけど、
もう5月やな。
いや、もう
5月ももう終わるねっていう、ね、
5月終わるね、確かに、ね、
うん、5月終わるねって、そろそろ半年だ、2022年も。
えー、
あ、そう
だ
ね、
まあ、6月いっぱい、まあ、あと1ヶ月ちょいで折り返しですよと。
そんなはずない
目の前の目の前の現実を受け入れろっていう。はい、まあいいや。
何なんですかこの辺。
分からん、なんか入り方失敗した感じがあるね。一応本日のお題、うん、3つほど、はい、一応、まあ、オーディブル始めましたってのと、
はい、
まあ、ちょっと自分の記憶に関する、記憶と読むに対する向き合い方みたいな話と、あとガーミンさんってすごいねっていう話をしようかなと思っています。
あ、これですね、
うん、
シングルドラマ見たよって。
ん、
シングルドラマを見ましたっていう。
シングルドラマ、
シングルドラマ、
あ、シングルドラマ、あ、見てきたの。
見てきた。
実は僕も見てきたんです。
ちくしょう。
あの、お友達、まあ同級生の人から、
うん、はい、まだ先週の土曜とかじゃなかったっけ。
はい
はい、
早い。
俺全く興味実はなかったんですけど。
面白かったの。
あの、あの予備知識ある人というか、もともとウルトラマン見てる人とか、
うん、
あのシン・ゴジラ見た人は面白いと思うけど、俺どれも見てなくてウルトラマンも知らんから、ギャグドラマかなって最初思った。
あ、ちょっとね、あのシン・ゴジラよりかはコメディ要素が強めだ
った、ね、うん、コメディ要素強いよ。
何、あの変身しようと、あのカレーのスプーンで
じわったね。
あるんやん。
あ、それは違う、それ昔あったね。
昔あったやつ。
それはない。
あ、でも そこまで、
あんま言うとネタバレになるから言えないです
よ、ね、見ようかなぐらいのつもりだったけど。
あ、ネタバレっていうほどでも、あー、痛い。
ダメです、最後痛い。ダメ、はい、終わり、はい、ウルトラマンの話は俺が見てきてから、はい、次回以降、来週以降です。
でも僕は
終わりで、終わりです。
帰ってからシン・ウルトラマンを、シン・ゴジラを2回見ました。
なんでや。
いや、でも友達はシン・ゴジラは見た方がいいって
言われた。シン・ゴジラは見た方がいい。俺が一番好きな映画かもしれない。
まあまあ、俺はゴジラ見とるから。
神尾出演みたいな人もおってんの俺知らんけど。竹野内豊さんは出て、お名前は一緒か知らないですけど。
ああ、かぶってた。
あ、名前一緒だったんや。
名前は出てない。ウルトラマンの方には出てない。失礼、ネタバレじゃないけども。
うん、
まあ、それは別にあれ。
まあ、カメオ
さんは。痛い、最後。
ダメでーす。終わりでーす。
島田久作だった。
島田久作と、
はい、
新ウルトラマンって、なんか互換性があるの、
はい、
世界観が一緒とか、
いやー、監督
が一緒。あ、でも監督
監修か。
うん、
安野さん、
う
ん
う
ん。
脚本が同じ。
世界観は違うよね。
だけ、うん、あとはそのシン・ゴジラっぽいなんか、なんだろう、
怪獣、
国と国が出てきてどう向き合うかみたいなお話ってとこが一緒で、うん、まあ、あとは特に物語としてのつながりは基本的にはない。
でもなんかそういえばやるんだっけ、あの庵野監督アベンジャーズ
みたいな。次あの仮面ライダー
です。で、仮面ライダーやるし、仮面ライダーのあと、あとなのか知らんけど、その新エヴァンゲリオンと新ゴジラと新ウルトラマンと新仮面ライダーの合作みたいなのをやるとかやらんとか。
合作？
合作とか、まあ、アベンジャーズシリーズみたいに、要はアイアンマンとキャプテンアメリカとみたいな。
いらんな。
わからんけどね。まあなんかそんな。
新お坊ちゃまじゃないですか、
どういうこと？
何かな、次のシーン欲しいな。
どういう、ここでお坊ちゃ
ま。落ちぶれてすまん。
それ貧乏ちゃま。
貧乏ちゃまです。
新
不思議のイデアと、まあ、いや、はい、ネタバレ嫌なんで終わるよ、終わらせるよ、
相手、
はい、ダメでさ、次回以降俺もじゃあ見てくる見てくる、うん、次回までに見るからさ、はい、
スペシウム構成をして、
ダメです、はい。とりあえずね、オーディブル始めたってのを前回もちらっと言ったけどさ、
始めた。
と瀬戸さん、
はい、
オーディブル始めて
みて。始めたっていうか、まだ無料期間中で
楽しんで、うん、まあまあまあ、どっちにしろ、俺はポッドキャスト、小島監督のポッドキャストを全部で4回聞いて、あとは、サピエンス全史の上巻聞き終わった。
ん？サティアン？
サピエンス。ユバルノア・ハラリっていうイスラエル系、ユダヤ系かな、今イスラエルかどっかの哲学者の人、2016年とかそんなもんやったっけな、まあ結構本屋でも平積みされるぐらいで有名な人、
カズレーザーです、そ
んな
やつ、
なんとなくは知っとるけど、
どうした話、いや、あの、まあ、人類の歴史を振り返る的な
感じ、どうしてこんなになったかと、
うん、今現状こうなってるのはなぜかとか、まあ思想的な部分が多くて、なんだろうな、まあ民主主義とか、今の、資本主義とかっていうのも一種の、これも一種の宗教であるみたいな話とか、うん、信じるっていう幻想を共有することによって人間、まあサピエンス、まあ、ホモサピエンスはそうやって他の例えばネアンデルタとかを打ち負かして今繁栄しとるみたいな感じなのかな。ちょっと下巻のまだ頭ぐらいまでしか聞いてないから結論がどこになるか分からんけど、展開としてはそんな感じで、なぜまあその北京原人とかもって、まあなんかその人類種がいろいろあって、それなんか少しずつ分派しながらホモサピエンスっていうのが最後生き残ったっていうのは何でかっていうのを、うん、説明しとったかなっていう。でそう、サピエンス全史は、まあ、全然中身詳しいことも知らんし、なんとなく有名やから、まあ、ちょっと気になったから聞き始めたけど、まあ、オーディブルのいいところとしては、とりあえず、まあ、スルスル進む。
僕自体のオーディブル合うかどうかわからんのだけど、うん、あの聞いとって、ながらで聞いとって頭入ってくるもんな。
ほどほどには。
何のながらかによるかな。
仕事。
仕事か、頭使わない仕事なら、
うん、
その作業として何かドリルで穴開け
ついてる時とかならギュインギュインギュインとかやってる最中ならいいけど、
図面引くとか、
そうそう、図面引くとかはさすがに入ってこんと思う。その場合、例えば多分その
運転とか、
あ、運転、そうそう、運転が一番今のところ合ってる、うん、
眠ってしまうと、
それは余
裕で、そっか、ちょっとまあそれはちょっと音質の話は後でまた言うわ。とりあえずそのながらで聞くからなんとなくで、で本来ならえって思ったとかでもそのままスーッて言っちゃうから、
俺ダメなタイプやなそれなんか、
うん、そう、だから皆さんこれ合わないなと思いながら聞いとった。
でもね、割と10秒戻しとか
スーッて出てる、うん、まあ、そうです、
でも気流も入るし、あ、そうかそうか、
結構細かく、
うん、運転中やから、まあ、あんまりその辺触らないん
だ、そうね、運転中はダメだね、うんうん、
するともう聞き流し、まあなんかあれちょっとまあいいかって
、うん、僕は3体
小説やね、
読んだんです、読んだじゃね、聞いたんですけど、うん、やっぱり朗読者が男性なので女性の声が混じ、女性のキャラクターが出てくると違和感が多い
確かにね、
まあ、朗読劇とか聞いとればね、うん、その辺はそれ性別は別に、まあ、もしかしたら慣れなんかもしてんけど、確かに
やっぱプロの人はすごいな全然、
まあ、なんかそういう群像劇じゃないけど、いろんな人にスイッチするようなやつやったら分かりにくいよ ね、
まあ、ちゃんと、まあ、声色はさすがに変わってるよね、
うんうんうん、すごいと思う、
まあ、ナレーションと男キャラと女キャラと、まあ、それぞれの男キャラも A と B と C とでちょ多少は変わってったりする。
え、例えばですけど A 何々 B 何々みたいな使い分けをするんですか。
いや、それとも、そういう言い方はしないですね。やっぱ
急に変わっとる可能性あると思う。
だから、そうそうそうそう。だから、文脈もちゃんとしっかりしたやつじゃないとちょっと間に合わしくなることは
あるのかな。あくまで実際にある本を読み上げてるだから、本としてそのセリフ割りみたいな感じでその鍵括弧の上にキャラクター名が載っとったりせん限りはもうそのまんま多分読み始める。
括弧書きとかも読まれとるよ。注釈何々とか、
ああ、あらあらあら、そうそう、それも言おうと思っとった俺。そう、サピエンス全史、そのなんていうか、うん、いわゆる研究本というかそんな感じだから、注釈がめちゃめちゃ入ってる。原注とか原作者の注意書き と、翻訳した人の注意書きと編集の注意書きと3つあるから、
うん、
それで結構サピエンス全史的にはちょいちょい止まるというか、 文章読み上げちょっと一旦止めて、
それ向きにできんの、なんか設定で。
いや多分それはできないんじゃないかな、うん、それが見当たらんかった。まあ、うん、
まあ読む内容によるのかな、多いもの
し、そのグラフなんかあった場合もそのまま文章として読み上げるから、あれは全然意味通じんかったというか、年表とかか初めにその人類史を軽く年表でバーって読めるけど全然入ってこなかったね。
まあそうだろうね。あれはなんかグラフにするからこそ意味がある。
そうそうそうそう。ね。で、そう、あとさっきちょっと音のことも言おうと思ったけど、音質が多分意図的にちょっとザラッとした音になってるというか、すごく綺麗なスッと入ってくる音じゃなくて、ちょっとあえて引っかかる感じの音質にしてる感じ。
どうして？
でも多分引っかかりですよね。その長々聞きでもちょっと残るようにとか、そんな感じなんじゃないかなと。雑音に紛れて、その車の音でしょって言いますよ、車のエンジン音とか他の音があるから、まあ言ってしまえばそのままスッてあんまり綺麗な音になるんじゃないかなっていう。
そうですね、瀬戸さん
平気出ますけど、考慮したことがないね。
イヤホンとかで聞くとより分かるかな。
音質って難しいよね。俺はあんまりその音質こだわるタイプじゃないか分からんねんでね、音質にこだわる人のそのポイントは。
俺も分からんけど、なんかでもなんかザラッとした軽いノイズが入っとる感じがした。特にイヤホン
で聞いたら、ちょっと話は変わるんですけど、うちの奥方は
感じると感じやすい人なんですか。
5、6000円の、
うん、
イヤホン、ワイヤレスイヤホンを使ってて、
ダメや
みたいな。でお誕生日で、iPhone のに、iPhone じゃないわ、
iPod
イヤポ
ッドを変えたらすげえ変わると言っていて、
それは
聞き比べさせてもらったんですけどピンとこなくて。
まあそっちも幸せだと思いますね。
俺はさ、だからいいの買おうと思うんですけども、外部音材取り込めれば安くていいやって思ったね。
まあでもノイズキャンセルみたいなことすると分かるけど、確かに、
うん、まああれは極端に分かるね。
なんかそのカナル式と多分なんかそのやっぱ形状が違うとそれは分かるけど、あんまり俺も音質ってそんな分からんげんてな。だからうちの会社に1000万かけとる人おるけど、
うん、
その人も言っとった、もう あ, いやもうかあんま変わらんっつって。
さすがにそれより1000円と5000円と1万円は違う。
あ、もちろん違うけど、例えば100万と1000万やったら変わら
んみたいな。まあ分かんないんだよね、まあ、
ただまあこだわりというか、うん、
感じ。あとまあ方向性かな、その開放ヘッドホンなんかで開放型と密閉型みたいなのがあるけど、方向性の違いがあれば分かりやすいのかな。
まあそうなんやろうけど、
今俺使ってるこれも、メインで使ってる人と違うから音の聞き方結構違うなってのは分かる。
まあまあ、
これあのモニター用だからできるだけ、音をそのまんま通してくれるというか、ヘッドホン、音楽用のヘッドホンなんかでよくなんか低音の響きがよく聞こえるとかって言い方するけど、そういったことは何もしてないから、これで音楽聞くと全然なんというか面白みないというか普通に聞こえるというかっていうのはあったから、そうそうそうそう、よしあしはともかく、まあ何がしかの工夫はされとるなーっていう気はする。うん、
オーディブルの音質ね。
そうそうそう、うん、で、あとはそのなんだろうな、まあこれも本人もよるんやろうけど、まあ、英語圏の人がこういう本を書くと時々なんか軽いユーモアをジョークを交えてきたりするから、これは今本気で言ったんかシャレで言ってるんかが、その割と平たくその朗読しとるから、ん、今のこれはボケだったんかなって思ってそのまま言っちゃうとかっていう、うん、読み返しできるのはこの辺えって思う時あるけどね。でそういう意味でも、うん、全体 何が言いたいかっていうのは大体つかめる、オーディブルで。だからこれ読んで気になったら本買ってみるっていうのもありなんかなとは思う、うん、というのが俺の感想で、一応今サピアス全史の上巻11時間ぐらい聞き終わって、下巻今 2,3 時間聞いた。これ終わったらちょっと自分が読んだことあるやつをオーディブルで聞いてみたらどうなるかなってのを試してみようかなと思って、うん、もうちょっと違うやつ今、うん、ダウンロードしてみてるけど、うん、基本これでこれを聞けばバッチリこれが分かりますって感じではない。だからそういう意味じゃ割り切ってその 1.1 倍とか 1.25 倍とかでもっともっと聞き流しちゃってもいいかもしれない。うん、たくさん聞き
に。1倍にした。
うん、
もう17時間は無理だ。
あとそうだね、多分そのちゃん、ゆっくりの人でも聞けれるように、 おそらく意図的に朗読もゆっくりめに読んどる気がする。もうちょっと早めに、朗読劇とかでももうちょっと早めに読めると思うけど、
早送りできるけれど、うん、ゆっくりにすることはできない。
多分できる 0.75 倍とかあるんじゃないかな。あの YouTube とかと同じ感じで かける 1.じゃあ確認してもらって、多分あの手のやつどっちも前も後ろもできると思う。名
前しちゃったらこれダメ
やる、うん、よくないから。
ちなみに難しい漢字とかも普通に読むがいね、
うん、スッて読むよ。
ただどういう意味ってあ
の 0.5 倍とかありますね、
うん、あ 0.5 倍も
ある。最遅0.5 です。
あだからそうさっきもするまでね、その漢字とかもまあ読み流す感じになるから、まあ、なんとなくこういうことを言いたいんやろなってのは分かるけど、正確にはどう言いたかったのかはよく分からんままに言っちゃうから、
前後から推理
そう推理する、そうそうそう。
いやなんか ごめんどうぞ。あれですか、最近なんかで批准
契約を批准するみたいな
批准ってどういう意味なよっていうのが結構思ってんけど、調べてないんけど、批准って何ですか
って言われると、条約を批准するとかっていうふうに使うから、なんかまあ、要は約束事を
する、保護にするってこと？
いやじゃなくて約束するっていう意味だと思っとるけど、どちらその中でも特にその国同士の会社同士とかよりも国同士の何か条約とかの、うん、
履行するってこと、
うん、かなと思うけど、
今更調べて、
そうググってますね。
個人間で批准するなんて言い方聞いたことないからさ、多分国の運動とかってあるんじゃない？
条約に対する国家の最終的な確認、確定的な合意。
ああじゃ あ, まあ大きくはもうちょっとないか、うん、
国家のよね。で大きいところ、
うん、あんまりその
ちっちゃいところ、なんで基準来たか思い出しました、うん、新ウルトラマンです。基準って
すごい、はい、終わりです。はいはい終わりです。
行きました。
どのやつかな、どのやつの時かな。
あいつかじゃない。うん、まあだから、うん、どうなるかな。まあまだ1ヶ月ちょいあるから、もう 1,2 冊読めると思うから、どんな感じになるかなっていう。
僕は3体の続きを読むかとか、単純に内容的な問題もここから
だね。2ヶ月で3体、今だったらそれ1巻でしょ。
1巻終わった。
あと2巻の上下と3巻の上中下
上中下
多分延べで
当
倍で聞いたら延べで60時間とか70時間の話になるんじゃないの。
一巻のクライマックスのところなんか聞きたいから、いつもだったらニュースとか聞く時間帯も全部それ聞いて、その週は全く社会情勢についてる
からもうなんか資格の試験したくらいになって
ます。なんかあんまりでもそこはそうながらで聞けるもんやから、あんまりそこまで構えて読まなあかんだったら、それは本買った方がいいかもって気にはなってくるかなと。
SF って結構苦手で眠くなるんですよ。
銀河英
雄で好きなのに。あれは SF ではない。
あれはスペースオペラだから。
うん、そうですね。SF は何冊か買ったことがあるけど、本当に最後まで読める気がしなくて。
SF っていうのはどういうスペースファンタジー？
あーなんかそれいろいろと議論なんか。SF は何の略か問題
みたいな。サイエンスフィクション。
そうとか。
サイエンス
フィクション。いやでもスペースファンタジーですっていうのも、まあ、
少し不思議ってのもあるけ
ど。うん、そう少し不思議。
これドラえもんみたいじゃん。
ドラえもん。藤子不二雄先生が確か少し不思議みたいなやつってとか、うん、いや SF って何やっていうのは。
魔法が出てくるのも SF よね。
あれはファンタジー。
うん、ファンタジー。
あれはファンタジー。
いや多分基本だから未来とか宇宙とかが入ってるのは SF。
サイエンス。
魔法はサイエンスから外れると。
そうですね、あれはファンタジー。
難しいですね、フィクション。
でもまあでも SF に魔法出てきてもいいっちゃいいから、まあその辺のさじ加減はそれぞれじゃないけどね。でまあ何の略かって言われると本当に多分調べたらたくさん出てくると思う。
確かに俺も SF はちょっと少し苦手かな、
うん、ちょっと
なロボットとかそういうのは全く出てこなかったんですけど、
アンドロイドとかも出
ない。なんかなんつうかな、科学的な問題とか、
それは面白いと思うけどね。
なんか知らんでもそれを聞くとなんかおほほってなるような、うん、
ドップラー効果みたいな。
まあ、数学のなんか
フェルマーの定理とか
最終的なやつとか
リーマン理論みたいなな
んか語ったりとかしてましたね。
確かにあの数学わかる人の難しい定理の意味って全く分からないよね。あれ勉強したら分かるようになるもんなんかね。
そうやさあ、まあ、ね、でもそういう でもなんか魅力を感じる部分をうまいことその物語に落とし込んどるようなストーリーでしたね。あの昔僕が好きだった QED みたいな、
ああ、そう、存在証明、これ見たことない
でしょ。もちょうどこれは紙の本で SF 読んどるけどさ、あの整形イズムの兵団って、今7巻目になるけど、いまだにその中心的な技術のことよくわからんままに読んでるからね。なんかちょっと特殊なワープ技術みたいなのが出てくるんやけど、初めに説明あったんやけどよくわからんなって読み飛ばして、そのまんま今読んどるから、うん、多分その部分的に楽しめてない。本来全部ちゃんと理解してる人はもうちょっとなんつうか楽しめるんやろうなってのあるけど、
う
ん、
そうかワープね。
古いアニメのSF とかは割と好きだったんだけど、
うん、プラネツですとか、
あのキテレズダイヤクとかですか。
ね、僕が好きだのはナデシコです、ね、
あー90年代後半
ナデシコの劇場版がすごい好きだったこの間ヤフトピックスに上がってきて酷評されてて、ちょっと話
が酷評されてる、酷評なんや、ま
あ、そう、なんか見てないけど話重いんでしょ。
半放送本編がすごいコミカルな話なんだけど、その
劇場版
はもうその主人公たちがもうとんでもなくひどい目にやっとるから かわいそうな、ね、で主役も交代してほしいね。
ああそうなんや、あ
俺はそのスーパーロボット対戦でしかその劇場版のストーリー追っかけてないけど、いやひどいねっていう、なんであの主人公ここまでひどい目に遭わなあかんのよっていう、
もう闇落ちしてました
闇落ち
私はそんな SF、 あ、まああるか、普通にいろんななんか宇宙やら何やらあるか。
あもう俺も本編もすごかったじゃん、こう劇中作とかだと完全にすごい、
そういう意味では俺銀英伝がそれに当たるのかな。あれも90年代、
あれ銀英伝はちょっと違うんでしょ、スペースオペラでしょ。
あれはスペースオペラです。
もうSF じゃないですか。
時代小説だと思ってください
。時代小説、
僕らは古い時代、三国志とかは昔のことを読んでますけど、それ未来の時代小説だと思っていただいて、歴史家は語るって言って
くれる。あ、まあまあね、過去から、あれせあれ田中あの銀英伝あたりからなんかな、昔からある手法なのか、時々あるね、その架空の話なんやけど、それをなんていうの、架空の歴史を、未来から、語るみたいな。
ファイナルファンタジータクティクスみたいな。
ああそんな感じ、うん、
3体でもあったわ、それ
。ああ、ある、うん、その方がなんというか、なんだろうな、歴史的な長さを感じれたりするんやけど、
深くったんだけど、まあ
うん、本来
熱くなるというのかな、う
ん、本来空想上の話がもうちょっと現実的に見れるというかっていうのはあるのかもしれないんだけど、
皆さん銀英伝は好きだけどタイタニア好きな人いないよね。
タイタニア、
タイタニア
ってタイタニアをその後にやってた田中先生の同じような、
うん、分からん、
小説とかよう読まへんからその辺はな、本当に。
いやそれもなんかね、10年ぐらい前にはアニメ化してましたよ。
あれ、それ完結してるんですか。
完結してる、完結してなかったんですけど、
最近したとか
って80年代90年代の初頭ぐらいに多分連載していて、
うん、
途中で止まってたんですよ、ずっと。でいろんなブーム、うん、あの田中先生ブーム、アルスランやら何やら、
うん、アルスランもそっか、
そう、
うん、アルスランも終わった、
最近終わった、
で最近終わらすブームが来とって、
う
ん、
そういう
田中先生が
そう、でその中で総流伝も終わったっけ。
終わったはず。
で
その中で総流伝でやっとった、まだ
終わってくれた。
余
ずっと終わってなかった、終わってなかった、
続く、
俺ちゃんと読んでないからもう分からんけど、
始め続く終わる
余る
ここ数年さ、そのまあベルセルクのミュラー先生もそ
う
やけど、
やっぱりグリーンサーガー、グリーンサーガーじゃない、
グリーンサーガーは終わらない、
終わらんかグリーンサーガーもうあれも終わらんかった、
終わらんかった、作者死亡、
そうそう、死亡ででも続く、素敵な、
だからまあそういう意味ではまあなんある程度
クリモ
トさん、駆け足でも終わったのはいいことなんかな、終わらせようっていう気になったんかなっていう気は
する。トマシ先生もちょっとそういう、
そうそうそうそう、
年の年
そうか、まあいやそれは後で話す、
うん、あとなんや、
いや別にあのうん、とりあえず俺が話したいことを終わらせてからにしようかなと、まあそのオーディブルはこうやってあと一貫集中だから、まあもう少し楽しんでいきたいし、そういう意味ではあのもう一個そのまあアマゾンのポッドキャストが聞けるってのもあるんやけど、オーディブル契約すると、ね、その小島監督のやつもそうやし、確か悪い芸人のなんとかさんのやつとか厚切りジェイソンさんのやつとかもあったと思うけど、うん、そっちはあんまり特になんというか普通のラジオ番組、うん、ポッドキャストのいいとこって、まあ、良くも悪くもまあなんか素人感あるというか、まあ、番組として作っとってももうちょっとその YouTube 的なというか あるのがいいとかと思ってるんだけど、まあ、オーディブルなんかそれにかっちり しとるとかさせたいのか、あの小島監督のやつも最後にあのクレジットの読み上げがあるんやって、制作はどこ、制作者はどこそこで、これの著作権はどこそこにあって、まあ、スタッフ的にはプロデューサーは何々、ディレクターは何々とか全部読み上げていくっていう、
うん
うん、し、うん、良くも悪くもラジオ、普通のラジオ番組やなって感じがしちゃったなっていう、まあ、違いはゲストが小島監督が好きに勝手に読んでるっちゅうだけでっていう、うん、ショッポラにツーブロ読んだりねっていう、
そうかもね、いいね、
いやでも津田健さんの回ほんとよかった、あれはよかった。でそう、最終第4回で一旦終わりなんやけど、三浦大知、
ああ
有名
な元パラシュート、パラシューター、
フォルダー5
か
5、うん、パラシュートはどっか
で、パラシューターは違う、
まあいいや、うん、
あれ、まあ、あの人だったっけ、ウィンズの人か、まあ何もない、
うん、あそう、三浦大知さんって調べたら、まあアーティスト、まあ歌も歌うしダンスもするし、なんか演出もする
結構有名な方ですよ、
うん、知らんかった。
三浦大知なんてツーブロスとお友達やから、しかも
あ、ほら、
うん、
いや知らん、
テキサー、あ、でも歌ってたね、
そうだね、ダメだ、つ
まりまあいいんじゃ、まあいいや、そっちのラジオの方はいまいちかなって気はしたから、まあ
もうむしろ小島監督よりも有名かもしれんけどね、今、日本人やったら、
そう、
ね、ああ、日本では、ね、うん、いや、関係ねえ、俺には関係ねえほんとテレビ見てないからその辺の有名無名がよくわかんねえっていうね、
うん、
うん、まあうん、だから1個軽めのやつ読んでみてもいいかなと思って、なんかできるだけ
軽くても5時間ぐらいですよね、大体、
まあ、だって400ページとかで11時間とかなんやから、100ページ
で少女の適応って
文庫本のペラッとした100ページぐらいのやつでも多分3時間とかかかっちゃうんやろね、
読んだ方が早い パターンがあると、
うん、からまあ、か知っとるやつでチラッと流せるのあれば聞いてみてもいいかなと思ったり、
うん、俺は読みたいやつというよりかはなんか中身を知りたいやつ、
うん、なんとなく名前は知ってるけども、うん、まあ本買うほどでもないしとかそんなやつをとりあえず、
うん、
そうだから、あ、だからそっか、文庫本とか買うとお得感が弱いんかな、500、600円だけから普段から買った方が早いみたいな、そのサピエンスの人が3体とか1冊2000円とか普通に買ったらするわけやから、それ、
あ、それでもオーディブルただねの今は、
まあ一律、うん、まあ、それ1500円払ったら、全てその いわゆるサブスクリプションとして
包括、サブスクのやつもあるらしいね、
ああ、あるある、でもそれも買おうと思ったらもっと高いやつ、本で2000円オーディブル3000円とかそんな感じやったはず、うん、だからサブスクで、まあ、1ヶ月で1本読めばまあ元取れるっちゃ取れるのかなっていう、うん、今のとこそう、今通勤の帰りを使ってね、行きはポッドキャスト聞いとって、帰りはオーディブル聞いて、かけながら帰るってなっとくから、毎日だったら1時間ぐらい。なら、ざっくり20日出勤すれば20時間やから、まあ、1冊は軽く読める計算。うん。
うん、
なんか、文章じゃ気にならないようなところでも、言葉になってくると、すごく重なってきて気になるっていうのが。
ああ、そうなった、う
ん、その表現としての比喩がすごい多いと、なんかすごい気になる。なんとかのようだ、なんとかのようだ、
ああ、表現の重ねか、あかん、読んどったら読み流せるけど、
多分小説だからだと思うよ、
うん、
風景とかを表すためになんか、うん、そういう抽象的な比喩を使ってくるんやけど、
うん、
ちょっと気持ち悪い
あ、それはね、
多分好みの問題です、これは、
うん、好みの問題、
それはあの3体で使うってこと、
3体の中で聞くとよくそういうのが多くて、
うん、まあその作者のあれだね、手法というか
作者もあるし、もしかしたら翻訳する人の何かもあるかもしれないし、
うんうん、
あ、
風景とか建物とかがよく出てくるんだけど、それを表すためにもう
まるで何とかの
こう形のことを言葉で言った後に何とかみたいだっていうような言い回しをして何か表現して、
まるで砂漠の中に立つ、
そうそうそう、
何々のようだみたいな、
あんまりそういうの好きじゃないなって思った、
あ難しいよねその表し方って難しい、ね、
うん、
シンプルの方がいい場合もあるし、事細かな方がもっと情景が出る場合もあるし、
そうそうそう、昔なんかあの小説家を目指す人が、
うん、
始めた頃とそれなりに字が取り方だったというのは、同じシチュエーションを文章にしたものを
流して、面白いね、そんなあるんや、
それで、うん、むしろ後が 時が経ったのがもうダサくなっとるっていうか、そういう言い回しばっかりして
商業的なというか、ちょっと先生風情になっとると
か、そうそうそう、むしろ本当に
荒々しい方が良かった
と。あれなんかだったら武者の工事さんのやつかなんかが晩年に書いたエッセイがマジで意味はへったくそな作文みたいになったっていう一周回ってもうあの綺麗な文章書かなくなっちゃってるっていう。作者聞かんとこれ読んだら何でこのへったくそなと思うぐらいの書き方やけど、武者の工事さんのやつ先生って聞くとこれは何かこう
高尚な、
うん、そういう技法なんだなっていう受け取れるというか、
うん、なんかあったなそれ。西尾維新でなんかそういうのあったな。
ああ、し他の確かフランスかなんかの作家で、あるシチュエーション、なんか雨降っとってそこで傘差しとるやつと買い物してるやつとってみたいなのあって、それを100通りの書き方をするみたいなもあったけどね。100通り、そうだから、いろんな書き方、普通に真正面書く場合もあれば、それを思い出すっていう形で表現する場合もあれば、そこによる A さんを中心に見る場合もあれば B さんを中心に見る場合もあるしとか、うん、あと三分的にもうバラバラ時系列バラバラに書く場合もあるとか、ああいうのを読むと多分文章の引き出しは増えるんやろうなとは思うけど、
まあ、引き出し増やしすぎるとね、
うん、そう、あの収集がつく気がしないっていうね。
ああ、でもちょっとまあ全然話変わるんですけど、
うん、
メールとか例えば人に伝える場合あるがいで今日迷ってんけど、 ある事例、まあ、メーカーさんから依頼が来たと、うん、それを社内の人間にこう伝えなきゃいけないってなった時に、うん、まあ、自分のエッセンス加えてメーカーさんの依頼と自分がして社内の人にしてほしいことを伝えようと思ったら文章めっちゃ長なるから逆に自分で読んで分かりにくいなと思って、いかにこう簡潔に書こうかなってちょっと悩んだんですけど、そういう時ってすごい難しいよね。シンプルにものを確実に伝えるって難しくて、肉付けすればするほど自分の感覚なんですけど伝わってないんですよね、やっぱ。うん、かります。肉付けすればするほど伝わってない。
メールってついつい助長になりがちというか、う
ん、で他の人のやつ見ると全然説明ないけど伝わっとる場合ってあって、というか聞き手が調べる、勝手に、
ほう、
調べさせるみたいなところ
があ
って、
あ、
自分は
分割的でも、
そうそう、分割的やったら自分が勝手に調べてちゃんと理解しようとしてちゃんとした回を出すんですけど、例えば下手に肉付けするとある程度情報が固まっとるから間違った回を出す可能性があって、
うん、
なんかうまいことそれをうまいこと表現することって難しくてすんごい悩めて、だメール書くのは時間がかかるんで、ね、
けど最近やってるのはもうやめて、もう箇条書きにしかしない、
うん、箇条書きにできればいいんけど、箇条書きではちょっと伝わらんような部分があって、例えば目上だったりメーカーさんが絡むようなメールになるとどうしてもちょっと丁寧に書いたりとかしなきゃいけない部分があるとめんどくさい。
まあね、多分、うん、調べればそういうの本があるんやろね、その メールの書き方。
いや勉強してんけどそういうのって、うん、ただ30文字以内に書くとか、
ツイッター
や、それ140、
そうそう、その箇条書きに書くとか、うん、なんかもう何年のと思う
まあ
メールもやねんって
絶対的な正解はないから自分なりの正解を作るしかないんやろね。
100件とか楽勝来るないね。
いや来ない来ない来ないそれは一緒にされても困るけどさ、そんなに来ない。
もう溜まってって、もう700件ぐらい、
前聞いたけどさ、いや送ったらそもそもおかしい、多分設計がおかしい、根本的なこと言うと。メールそんな来る？
社内でも回すメールって、
社内だからもういらんメールと いるメールがもう何発的に来るし、もう、
うん、
波に揉まれてしまうんで
ね。揉まれる。最近メールとSNS 系のやつ、スカイプたらチーム のチャットが混在して
る。わかる。メールメールとチームスとなんか違うやつが来て、見てなかったとか、送ったでしょみたいに言われねんけど、どれ送ったんつって全部埋もれてっとるってい
う。それはシステムがおかしい。
統一してほしい
んで。マルはそんなにややこしいことある？大体メールで、メールに統一してる。
大体、あ、でも仕事の
こと
は LINE と、
うん、
メール、うん、C メール、う
ん、でも結構あるね、うん、3個以上あったら多分きついわ
多分比率はかなり偏ってるんじゃないの、
うん、でも3人もいる
口頭で言う人おるんやって、
あやめてくれ、
エビデンスっていうか証拠が残らん、
僕電話あの運転中にそれ電話受けて、うん、あのあでこうであでこうでって言って、うん、メールで書いてもらっていいですかって
分かる分かる、でも
ログも残らんし、うん、僕が聞きそびれとったら本でアウトやから、うん、もう一回確認せんなことになるし、
うん、でもね俺ねメールで書いてくださいって言ってメール見んパターンいっぱいあるわ、
それはあかんわ
いやでも、50件来た中の一つに紛れて思ったら分から
んよ、あとでまた見返せる、
なんか
もうだから700件見てないからね、あのもう分からんげんって、あとで怒られるんです、
フラグ立てとかっていいのそれ、このアドレスから来たの
に全部フラグ立てるもんだからね
だからやっぱ設計が間違ってるような気がするな、それやっぱり聞くだけ
に電話した後にメールはするかな、
そのあ一番いいのは そういう人ねんけど、あの大事なメールをメールだけで済む、自分もしてしまうガチやけど、してしまって後でメール送ったでしょっていうやつ、まあ、重要なメール、重要な話は話した方がやっぱいいし、それで完結してしたと思うなよっていう、
まあ、
逆切れですけど、
まあ、セーフティーネットをかけておくからね、その日程に余裕を持った上でメール出して、そのまあ、期日があったら期日の 何年しか前にメール読んでくれましたって聞いてくれるとか、そういうことすればいいんやけど、
全部無視するけどね全部回答できないっていう、
ああでもそれ、うん、
今は待っとった、
まあ、その文法、メールのお作法というか文法みたいな話はまあ、うん、それなりに正解というか正解のようなものはあるんやろうけど、
クソ、ね、めんどくさいよね、あの株式会社がね、株式会社
あと株価マイ株みたいな
とか、
知らん、
だから一回その後輩の女の人にそれ指摘されてんけども、どうでもええやないって思ったけどね、うん、あの例えば自分の名前、
うん、
例えば私の会社、うん、株式会社宮田、
うん、
で相手先の何々、うん、例えば株式会社つけんかったけど、うん、ただ丸山庄司、うん、
の何々様、
丸山様、
うん、
で文面会に送ったら、うん、その人、まあ、CC でつけてたら、うん、宮田さんおかしいよ、ビジネス的におかしいと、あなたが株つけたんなら相手様にも株式会社つけんとおかしいでしょみたいなこと言ってきて、あそうですか、分かるけど、分かるけど今さらみたいな、
まあ、人によるかな、
うん、それを指摘するような相手なら、まあ、気をつけなあかんけど、気にせん人は俺多分全く気にしない、
俺も気にしんし、まあでも、まあ、分かるねんけど、
なんか言い方、まあ、お作法があるってのは分かるけど、まあねって、
なんでのね、そういうのはめんどくさいんでね、あの以上よろしくお願いしますとか、いつもお世話になっておりますとか、そういうね最初と最後とか、
あだから俺は俺まあ俺担当一人しかおらんってのもあるけど、まあ、初めて、まあ、担当の人がメーカーの担当さん変わりました、でメールやり取り始めるときに、初めはちょっと固めにやるけど、だんだん少しずつ省略していく、
まあそうだと思う、
そしたらだんだん相手の返答も省略されてきて、その
面倒くさ
い、
ね、
何々様よろしくお願い、あれ、いつもありがとうございますとかってだんだんなくなってきて本文だけになるから、
それが一番いいんけどね、でも人によってはおれんって、
まあまあでもそれです
っげえ厳しい人、
そう、まあ向こうが厳しいんならじゃあこっちもまあ合わせとくわぐらいで、
なんかお手数ですが、うん、俺の面倒くさいやつはお手数ですがって返したら、お前おけあの仲間ね、うちの会社のやつ、うん、同僚が、うん、お手数ですがって書くなと、うち客やぞと、
あ
やらせっていうくだらんことにこだわるやつとか
しょうもな、
お手数ですが何々していただけますかとか言ったら、お手数なんて書かんでいいねんって、こんなもんめんどくせえってどうでも、
正直、うん、俺もどうでもいいと思う、まあ、あとは、うん、まあ、
伝わりゃいいかなって、うん、もう確かにお手数も書きたくねえけど、
うん、
やってで終わり、本当はね一番いい何年のねって思いつつ、そういうことがずっと最近感じておりまして、
ストレスやな、
どう
も、
ストレス、いやまあ昔からねんけど、もっと省略できることっていっぱいあるんやろうなって、やらないが一番早いからね、短縮としては時短よりもやらないが一番早いから、どうしたらいいんやろ、ダメやわ性格上、
偉くなればいい、偉くなってそいつら全員部下になってしまえばいいや、この
世で偉くなっても早い
だって部下には言われんでしょ。さらにさらに上から言われるかもしれないけどさ。
いや、まあ、部下じゃない、部下、うん、いや言う人は言うやろ、誰にでも
上司に対しても。
そんな言うんじゃない、言う人は言っとる
のか。マジか、
う
ん、会社怖い会社って怖い。
いや、若い子の方が逆に言ってくるんじゃない。
う、ね、もうまさにそれ、今日それだよ。
そうと思うよ。あれ、あの、例えば瀬戸さん、これ間違ってますよとか、絶対言うと思うよ、そういうやつ
を、ね、ちゃんと主張しっかり言ってくるし、こっちはもうなんか、
気使ったと
か、そう、
ごめんみたいな感じよ、本当に、めんどくせえって思いながら、
いや、
あ、ちょっと変な話していいですか、2回あった話じゃないけど、くったな話ねんけど、うちの会社で、ある、その、ちょっと個室で女の人と男の人が、まあ普通に仕事しとって、
なんかめんどくさそうに見せる
で、うちの違う、その A と B、A と B がまあその個室で何かしとったと、
まあ、A さんと B 君としとこうか、
A さん、 B 君ね、で C 君が、あれなんか怪しくねみたいなこと言ったらしいと。で C 君がガラッて開けて、あれなんで男2人でこんな密室でとか言って、AB 撮影でもしたらって冗談で言って、ただこの3人 ABC さんは仲いいから、
あ、
またみたいな感じだったんやけど、あの派遣社員、あの新しい派遣社員 D ちゃんがそれ聞いて泣いて、
なんで
派遣会社にAV 撮影してるんですってって言って、その C 君訴えられそうになって厳重注意を受けたと。で話はまたあって、でその D ちゃんが、C 君を言って、あの総務から C 君こんなこと言ったらダメよって、現実受けたと、でその C 君は俺のすぐ目の前の、E 君、E 君に、
どんどん振り下げ
て、こんなこと言ったって言ったと、でその E 君は宮田さんと仲間内で駐車場で休憩しとって、大声でそれ喋っとったら、総務の F ちゃんがちょっと、E 君、時間あるって言われて、やっべってなって、急に謎 の面談入れられて、今から行ってきますって、こう敬礼して、そいつ行ってんけど、案の定でしたって、
詰められたと。
AV の話、だめですよって言われて、で、家族とかにも言ったらだめですよみたいな
と。言っとるやん、ここで。
まあまあまあまあ、どうせあの10人ぐらいしか聞いてないような
番組10人につながってるから
すんげえ笑ったけどね、
皆さん行ってきますって
やっちまいましたっつって、でその F ちゃんが聞いとったのが、もうなんかたまたま風貌みたいなところに隠れとって、俺は大きい声で AV の撮影しとるって、あいつつかなんか総務に注意されたらしいぜっつって言った総務の F ちゃん、来てくださいちょっと家族にも言わないでくださいって言われとったらしくて、家族に言ってやりましたよっつって、まあ、でそれを私も言いました、いろんな人に
ダメじゃん、
広げどんどん広がってって、
これ以上広げんなよ。
でその C 君、一番初めに AV 撮影って言った C 君が、何が失敗かって言ったら、その E 君に相談してしまったことって言った、お前に言ったのが一番の失敗だった俺玉突き事故やぜと、誰にも、もう注意されてずっとシュンとしとったのにC 君しかもさらにまた呼ばれたっていう、
ああそうだ、元の
F、 もう誰か忘れたけどE 君に言ってしまったっていうことを、
なんでその、
まあ、F ちゃんにまた追求されるっていう、
だから E は言うで、誰から聞いたんやって、そうそうそう、 C から来ましたって、 C にお前お
と
なしく
C 君言うなって言ったのに、もうね、E 君に言っちゃってるから、
そこはね
2回呼ばれる、
二重で厳重注意
玉突き事故ですやんっつって怒った。
でまあそれぞれで、まあ言うなって話やけど、
言うなって話ね。
シーンが一番ちょっと脇が甘いという
か、かわいそうだね。
シーンはどこにその取得するべきものは隠れとるんや。
取得するべきものは多分コンプライアンスだよね。
ただその派遣会社様とかにも様ってい
うのは、まあその
入っとるような話やから、
まあそれも AV とかそんな話を言うなと。勘違いされるぞと、でもこんなのってどこまでのねバリア張りゃいいんかってのは分からんがいね、俺は駐車場で思いっきり喋っとったからね、ダッセーとか
時代が違うもんな、そういうのを
面白いよ、
まあ、それおかしく
言う。うしゃしゃしゃしゃ。
座って喋っとったのに。
そう、まあ、そうね。ポイントとしてやっぱり、当事者の初めの A、B、C は全然シャレで通じ合ってるのを、全然関係ない。
聞いただけやろ。
うん、
家政婦は見たくらいのレベルよ。
見てねえしな。
そう、見てねえのに。聞いただけなのに。なんでないって派遣会社に報告すれんって、そのし、うん、あ、新人ちゃんやったらしいけど、そのどいつどんな顔どんな面しとるんやろなと思ったけどもうかわいそうっつって、
まあ、うん、まあ、ただ ね、そこで人火種があったから、あとは大人 C が何も、ああもうこれはもうこれは役ネタやと、これは触らんとこってしときゃよかったに、思わず E に言ってしまった結果、もう人燃えというか、
E が俺に言って、俺が消しかけとったって。ゆえゆえ、みんな来たぞ、ゆえゆえっつって、面白い話だったらしいなとか言って、
一人これおるやんけ。
俺はアオリア、
犯人が一人おるやんけ。
アオリアですよ。
ぼやみたいな
左を、俺が下手したら連れてかれるでもおかしくないような話だったけど、話しとったのはイー君やったから、
煽っといて自分のダメージとか結構
いいぞ、いいと僕仲良くない、いいから面白い、うん、面白い話あるんですよから始まって、で休憩時間に、ゆえゆえ面白い話あるらしいしな、
駐車場で言ったのはよくないかな、そういう意味じゃ。まあ全部ちょっとボタンの掛け違い1個ずれただけでちょっといろいろとね、
そんなことあるんや。例えばよ、このラジオたまたま会社の人聞いてたら俺まだ捕ま
った。そうね、
まだ可能性高いでしょ、それは全然、しかも残るし、
一応、あ、ダメか、もう名前言ったから、俺は宮さんと呼んどるけど、まあほぼ、
いや、架空の人物の話ですっていう漫画を見ました。
ダメよ、事実があって、そことほぼ合致する話題出しちゃった以上、まあ、ほぼほぼバレるでしょ。
これが陳述トリックというやつ、
ね、叙述トリック、
叙述トリック。前も間違えたな、
どれが何がどれ、
前も間違えた、
違う、全然トリックになってないし、
万人の資格、
ログが残ってますね、
万人の資格です、これ。
はい、という
評価より、
話したかったこと、
はい、
はい、
あ、言葉、あの、障子に目あり、壁に耳あり、
壁に耳あり、障子に目あり、
目あり、
目あり、
はい、
はい、
割とお後がよろしい、神々、
終わっていい、大丈夫、
終わって、
はい、はい、じゃあちょっと次、俺もう一個話したかったことが
あるんだけど、3秒で、じゃあ、
ん、
3秒で、
140文字
で、無理、無理、無理、無理、前回さ、F1 の話したじゃん。
俺分からんしな、全く、
うん、でやたらと、そう、聞き返してみるとね、やたらと皆さんがね、よう覚えとんな、よくなんかその名前とか覚えれんなって、なんか選
手名とか、ね、
選手名とかチーム名、
武術のやつだね、
好きなもんは
凛としてる、
覚えて凛としてる、自分は全然名前出てるけど、こっちはポンポン出てくるって、
頭で全然、ね、
であの時俺はその、まあ、ネットフリックス見とったから、そのドキュメンタリー見とったから、なんか覚え
て
た、ね、
記憶の話につながる、
そうそう、
これか、
でじゃあなんとなくそういう、ただ俺その物語として見たから覚えてるのもあるけど、単純に覚えるのが好きなんやなってのをふと思って、
覚えるのは好きだ、
記憶をするのが大好き、 大好きだから、が気持ちいいみたいな、
気持ち悪いし
うるせえな、
記憶したものさらにアウトプットの機会がなおうれしいね。
まあね、そう、まあ、それはこの場がそうで
古文みたいな顔で説明しとった。
すげえ、
あ、記憶するのは好き、そう、どういうこと？
で、いや、ちょっと遡ってみたらね、小学校の頃に100人一首の授業ってあったじゃん。
あ、出た。俺2首しか言えんわ。2首しか。
あ、これダメだ。
いや、別に
歌とか言うの。
100人一首で著作権はね、青空文庫以上にもう切れてる。
あ、大丈夫。え、もしかしてあれですか？あれですか？
ない。
あの100人一首を後ろから呼ぶ人ですか？
後ろから？
ちょっとピンとこな
かった。あれ全然わからなかった。
全然伝わらなかった。
下の句から読むってこと？
違う、逆側から読む。
え、
全部、しかも全
首。逆さで見て、
うん。そういうなんか変態あったよ。
知らん。だから100人一首ってやつは確か授業でなんか10個ぐらい覚えましょうみたいな感じで、あの100首は書いてあったプリントをなんか3枚かぐらい。
宮田やし、み行だけしか覚えてないわ。
みなんてあったっけ、
見せ場屋のおじまなんとかの育てにも胸にぞれし色はかはらず。
おお、すごい。
だけしか覚えてない。しかも今も言えるってびっくりした。
ね、そう、今スルッと出てきたのすごいね。いや、俺も、
まあ、みしか言えんわ、だから。
ちはやぶるとか出てくるけど。
知らん。
髪を巻き方パスタが、からくれないに水くるとはって
。すずちゃんよね。
ちはやぶる見て、それ知ったぐらい。
あ、そうなの。
ゴモ式や古き
修正会とかなかったですか？
一応学校のその学生学年の中でなかった。俺もあった。
ただ聞いとっただけやだ。
うちの学校は割と 力入れてて、もう4年生ぐらいからずっと覚えさせられて、毎回本当にカルタ大会とかをして、
うん、
だから一言で出てくるやつとかも覚えさせられて、
もみたいな、
そう、もむしきや古き無はこれしかないから、ね、覚えなさいよ、パチパチ
それは下ネタの方やろ、
ね、ももしき古きふんどし引き締めて
あまりの寒さになんとかしびれるってやつね、
おちん
なんで伏せたのに言うの、わざわざ、はい、
まあ、だから真面目にやったことないんやんって、そういうこ
と、いや、それをね、なんか誰ちょっと誰か覚えてないけど、誰か同級生のやつと覚え合って当て合うみたいなのをずっとやっとって、多分授業終わっその授業として終わった後もずっとやっとって、瞬間的に多分ね100覚えたの、
あとあと1周やったね、
ん
100人1周やし、あと1周覚えたら完璧やったのにね、
ん100人、ごめんごめん、ちょっとよくわからん、かその顔は全然伝わらんし、
ラジオで顔って
100人衆って100人
100でしょ、
100なのそれすら知らなかった
100人じゃないよ、
ガチ間違いですね、
ガチ間違い、100人の一種なんですか、あ、そういうことですか、
100人が一種だから全部で100個、100枚の裏を
割った
しませんカットしません
メルカツメルカツ
で、そう、まあ
100人、ね、俺101個あると思ったんです100人以上なんじゃない
の、ワンちゃんみたいな、
100だから100人が1周ずつ出してるっていうのが、
あたたたーちゃーちゃーちゃーちゃーちゃ
ーいいよいいよ、ちょっと話進めさせて、
42歳、
いいですか、
役年
いいですか、いや、でそう100人以上覚えるのが楽しいってのと、多分同じぐらいのタイミングで三国志に興味を持って、なんかあの武将の名前とかなんかこれも覚えるの楽しいっつって、
横山見つけるか、
横山見捨てるもんって、まあ、諸葛亮孔明とか劉備玄徳とか、なんか
下の名前まで下
っていうか、そうそうそう、劉備だけじゃなくてちゃんと劉備玄徳、曹操孟徳、孫権文代、諸葛金紫雄、淳育文尺、
関羽文長、
関羽文長、張飛翼徳または益徳とか、張飛分かるやろ、
覚えるのが好きってこと、
うん、多分そうなんやと思う、多分100人それ以前はそこまでなかったけど、多分俺の記憶では100人称の時で、ああ楽しい、覚えるの楽しいになって、そのまんま三国志とか戦国時代とか、
そうなんや、楽しいから覚えるんじゃなくて、覚えるのが
楽しい、
逆ですね、逆な、
で、
じゃあ俺たちや
んな、で、まあこれも なんとなく多分そうなので、まあ明確に思ったのはやっぱ高校の頃に小説とか読むようになると、さらに歴史の人物がボンボンボンボン出てきて、三国志、そういや、ゲームで言うと三国志やったけど信長の覚えやってなかったんやけど、この辺から信長の野望もやるようになって、なったらその幕末の話も読むようになったら、もう登場人物がバンバン出てきて、それを覚えるとくと違う時に、だ新選組の時に出てきた人物が坂本龍馬が主人公の小説でも出てくるみたいなとか、それつながってくるとまた楽しい、覚えとくとここが楽しい、
興味があるから覚えるじゃなくて、
覚えるから興味が出てくる、
そう、うん、多分順番としてはそっち、因果はそっちなんと思う、で、どんどん、
う
ん、
俺はそれに似た話と漢字を覚えるのが好きっていうのがあったけど、
それは何で何で覚える、
ああ、一番初めのことで言うと、3年小学校3年生にあのいい点数を漢字で取れるようになってきたから、
面白いなと思って、褒められるっていう
のが、そうだね、褒められるからね、うん、だから漢字は好きよ、だからすごい、
うん、多分だからそれの、まあ、もうちょっと変形というか、漢字も基本覚える、記憶する、
うん、そうね、
うん、俺はそれが楽しくて、まあ、メモリーも分かるけど、高校に入ってきたの、まあ、武将の名前もあるけど、あの方針演技がちょうどジャンプで始まって、
全部言えろ、全部スープーシャンから全部言えろ
登場人物よりもあの小説版でできたパオペイの名前を大体覚えてるみたいな、
あ、パオペイは俺もまあ好きよ、
うん、
だからバンテインが好き、僕はバンテインが好き、
バンテイン
公弁とかそういう
やつ、そうそうそうそう、対局図とか、うん、クリュウ進化中とか、健康圏とか
健康圏、
ね、コンテン量とか、
ね、
うん、
内容把握できるの読んで全然
読んだ、俺あれ藤崎龍から見てその後見たし、
それはみんなそうよ、ここ
、うん、絶対藤崎龍
から見た、
うん、あ、全然違うと思って、
うん、
勤勉じゃなかったもんね、確か、あ、
勤勉は勤勉、ただ効果が違う、結構幕屋の宝剣とかも結構効果が
違う、名前が違うのよ、
あったっけ、そんな
読み方が違った
の、あ、
勤勉はいいよ、勤勉ってあの、うん、
ピチピチピチピチ
文中の
文中のバ
ッ、いや、思い出した、文中じゃない、文中、
あ、文中、あ、はいはいはい、
ね、あったあった、これ、なんつうか かな、全然ちょっと話は微妙に変わるんやけど、
流気講習、
こういうパオペイってある特殊な能力を持つやん、極力シンプルなのがかっこいいっていうか、それを見たその
金弁まさに
それ、ね、それを見て思ったっていう、
スーパーパオペイね、
そういうのの方が潰しが効いていいなっていう、
特殊能力バトルの中で単純に腕力が強いのがかっこいいんで、ウボウギンさんよ、ウボウギンさん、
そうそうそう、
マフワオールですよ、だからヒーローアカデミアですよ、だから
あーみたいな
スロ
ちょっとオーマーガト
オーマーガト来てないでしたっけ、オーマーガト来てなかったって動物園のやつ
あおーまあまあ俺伝わったけど
全然伝わった
、ジャンプ禁止だったね、ごめんなさ
いそれやったら方針ゲームあかんあでそうパワーペイとか、そうか、そうか、もう一個あった、その PHP 文庫ってやつで、
あ、欲しい買ってた、
うん、あの
スニーカー部署しか知らない
、36系とか、いや、あの計略、
36系逃げれば
勝つ、そうそう、あれは総以上だし、
なんか、
有名なやつだと2個強食とか、クコドンロウとか、あ36系これ入ってないか、両方のやつとか、まあ、なんとかの36系では36個なんとかの系、なんとかの系、なんとかの系ってあって、それの解説が書いてあるやったけど、なんかそれも覚えるのが楽しいんじゃない、
それあれそうじゃない、俺はそれの意味で好きやから覚えたのは、昔のサッカー選手なの、俺
ああそう
やったら覚えた
な、そうそうで、うん、俺の場合そ、まあ、高校でそんな感じで歴史のやつがあって、大人になって2002年にさ、その日韓ワールドカップがあって、その頃からサッカー、海外のサッカーに興味が出てくると、その瀬戸さんようにその選手名、初めはその有名なレアル・マドリード、マンチェスター・ユナイテッド、そうバイエルン・ミュンヘンとか、AC ミランとか、
勝てんなっちゃうしか
いや で, い、ね、いやでそこからさらにスカパー入って試合を結構見るようになると、もう特にプレミアリーグが一番自分の中で、特に2006、7年ぐらいのプレミアリーグ、
アーセナルが強かった
の
かな、
うん、アーセナルが強くてちょっと落ちてきて、マンチェスターユナイテッドが本当に一強みたいな時代かな、
リオファーディナンドとかだ
ったかな、うん、そうそうそうそう、うん、だその後、出てくるチームの、まあ、チーム名分かる、監督名分かる、会長の名前分かる、選手名もちろん全部分かる、控えの選手、アシスタントコーチ、スタジアムの、スタジアムの名前、サバイトル審判の名前、大体分かる、
何それ、
そのスカパーで大体説明するんやったね、今日の審判は何とかさんですって言って、
ちょっとしたあのクレイジージャーニーなんです
よ、マジで、まあでも、
クレイジーなんですか。なんか違う仕事してもいいんじゃない
ですか確かに記憶を生かせって言われる、
まあ、好きなものとそういう覚えないかんこと、
まあ、そ三浦大知覚えようよ、
三
浦大知、
三浦大知覚えなさいよ、
そう三浦大知覚えなさいよ、
三浦大知ってそれはだって芸事の芸能のなんだろうな、音楽系なのかな、
ダンス、
ダンス、ダンス、ダンスっていうのはそもそも俺の趣味範囲じゃないからっていう、
あの踊りをあの歌で続けるのがすごいんで、おなじみの人で、
ああ
そう
なん
だ、マセ
マイケル・ジャクソン、マイコン、
いやで、だから覚えるの、いや、ね、そういうことよ、覚えるのも好き、好きなものもある、でそこにマッチしたその、うん、覚えるものが膨大な時にもうギュン
もう全然わからないです
最後で力技言ったけど
ギュンってくるわけです、
あの覚え方っていうのが多分フッケさんの中であれんのね、何かしらそのルールが自分の中でルールを踏んどるんじゃないが、
あるのかな、あるんだろうな、まあ、
僕は漢字覚えるときって書くよ、やっぱなんか、
あそうなの、う
ん、あのこうこう、
まあ、
こうする、あのなんか辺とかそういったものって規則性があるから、
空中にでもいいからとりあえず指になぞると
して、規則性があるから、ヘブンズドアやね自分の脳に刻み込
む感じで、
ただね許容を超えるような画数があるとやっぱり覚えにくいというかね、
やっぱり
ビャンビャンメ
ビャンビャンメビャンビャンメは書けん
肉と皮とが剥がれる音とか、
ああそういうのがあったね、それ前撮ったね、
そうそう、前これ
2、3回前です、
終わった後に多分何回撮ったけど、うん、クソ画数が20だか30だかあるような感じは
無理や、焦った、なんかまた覚えとこう、
たくさん覚えるって
それをこの引き出すのが難しい、特に俺嫌いなのはアルファベットと数字の羅列、うん、品番とかそうね、型式とかそれを覚えるのがもう苦手、
でもそうか、そういう意味では俺 の, その一応この記憶するっていう能力は自転車時代はやけど取った、 型番で ST7900 とか CN7901 ってあれのことやなってパッて分かるし、
それが苦手やんて、
CN7900 と7901がどう違うかみたいな人が、
まあ、やっぱあ覚えれるな、
うん、まあこれも、まあ、機械として仕組みとして知っとるし、うん、触っとっても好きってのもあるけども、それプラス型番として記憶
全然覚えれん
やん、多分大体の人はやっぱりそのデュラ S のチェーンの新しいの古いのとか、うん、10速チェーンとかって言い方してもけど、俺はこの型番で ST の7903とか01とか00とか、
うん、RGM の79とか
RGN79 あジムやん
どういうことどういうことどういうこと、
あ ジムの型番 RGM79-79
って、ね、ジムってあのガンダム、ガンダムわからんわから
ん、唐突すぎる、俺も今一生懸命今自転車なんかの靴の型番だったかもな RGM んってRX78 じゃん、そうだ、RX78 って言われたら、ああガンダムやんけって言えるんやけど、なんでジム持ってきたの
RGK
MS5-06J とか言えばよかった
んだ、だからそういうアルファベットと紐付きってすんげえ難しいよね、
うん、まあこれは、うん、そうね、でもこれも俺も楽しいから、前 PSP をいっぱいやった時に俺ギレンの野望でこの辺なんか話した記憶あるんやけど、
まあ、まず一つも興味ないから、うん、ギレンとか全然入ってこない、
その
なぜだ
ギレンザビ、
そう、うん、あのガンダムのシミュレーションゲームで、要はだからザクを作るにしてもどのザク作りますかみたいなので選べるとか、開発するのもどの回
修行なんかな、これ練習なんかな、
う
ん、
繰り返していくとだんだんっての、だから多分あの車でもなんかあるでしょ、そのジムニーって言っても JA なんとか
JA11 とかね、あるね、
新しい古い
型はあるけれど、
う
ん、
そこまで覚えるかどうかはかなり個性というか、
なんかケンタロウさんほどじゃない、そんなに純度高くない
気持ち悪がられてますね、完全
に異物です、異物、全然記憶の方面に
特化してないから、丸山さんちょっと離れてるじゃないですか
車っていうと、ほら僕の知ってる車の知識なんてイニシャル D がしかないからあれなんですけど、なんか型番みたいなの言うじゃない皆さん、
RX7 とか、
エンジン形式、86は AE86
トレノと言わないじゃないですか、あの世界の中では、うん、だから車の世界だったらトレノのことをトレノって言わんのかなとか、形式で言うんかなとか思ったけどそんなこともない、
でも基本やっぱ基本では名前じゃないの、さっきのジムのことわざわざ RGM79 という人はおらんでしょ、
いやなんかその世界独特のスラングみたいなのないっけ
スラングは、はい、
ね、なんか伝わらんげんてね、うちも会社であるげんけど何のことってあるげんてね、やっぱりスラング、
うん、わ、わかる、うん、
真なんとかこうとかみたいな、次超真とか何の真なの、
ジェラルミンの話じゃなくて
なんか
超ジェラルミンみたいな、
安価でいいやん何あんか超えとるやんみたいな、もうなんかよくわからん形式あるのよ、
うん、まああるし、名前としてそうやね、名前と紐付けでそういうのを覚えるってのはあったかも、
うちの形式に RR ってあるんやけど、うん、意味何ですかってさ、林内ライスやからね、炊飯器のこと言って、
ああ、
多いやん
林内ライスって嘘、うん、しかも RUF やったら林内フロットみたいな、なんかわけらがフロってライスやったやんさっきってフロになっとるやんみたいな、もう
何をみたいな、日本語なんか規則性がなさすぎ
る、規則性がなんかわけわからなくなってくることもあって、
でもまあ多分、あでもそれはし、あでもそう、どっちなのかな、その記憶って言葉と紐付けると、さっきちょっと話したサッカー選手のあだ名はめ、うん、結構覚えとった、
いやいや、もうその名前とね監督とか覚えとる時点でもう別に
あだ名は出てくる
し、もう一個思い出した、アルトゥーヌ、アルトゥーヌなんとかコインブロ、あれ何コインブロだったっけな、
うん、コインブロってあの出とったね、あのキャプテン
ズアルトゥーヌアントネスコインブロだったかな、ジーコの本名
ブラジル人の、
そうブラジル人って
長いもんね、
そうそうそう長い、あのヒカルド・イゼシオン・ドス・サントス・レイテ
だよ、
カカっていう選手の本名
短いじゃん、めちゃくちゃ
とか、
うん、カカってあの今の名前のどこにもカカなかったけど、
そうないよ、カカは確かそう赤ちゃんの頃に何か、カカカカって取ったからカカっていうあだ名と、
イタリアに移籍したんだけど、イタリアに移籍するときその名前を使うことで、
カカがイタリアってうんこやったっけ、
うんこで
ボルフガング・アマデウス・モーツァルトみたいなもんか、
ああでもあだ名としてはちょっと
アマデウスか、
うん、似合っちゃうけど、そのブラジル とか南米は割とあだ名の付け方ひどいのはあるね。黒くて黒人系で身長がひょろ長かったから鉛筆って意味のグラフィッチって言われた。
こんなこと言ったのあれと一緒です。オソマみたいなもんやし、あの、うん、なんてアイヌの人もそういう名前付けられる
よ。ああでもあれは意図的にやって、そのなんかそういう汚い名前で、うん
っていう神様に襲われ
おまじない的なでしょ、うん、もうちょっとなんつうか雑というか、あのもう一個有名なアルゼンチンのエースストライカーでアグエロっておるんやけど、
アグエロ、
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 セルヒオ
アグエロ、うん、あだ名がクン、クン、子供の頃に付き合ったアニメがのクン、日本のアニメでなんかクンクンの大冒険みたいなのがあるって、それが大好きやったからお前はクンだっていう、でもでそれ大人になったらずっとクン、アグエロ、
でもまあそういうの付き合うのは僕も光栄だよね。
ああ
向こうの人はなんか親の名前を引き継いだりとかするから、どんどん増えていくから、
増えていくから通称2戦闘
で、スペインの人が出た、
うん、あスペインの人
たまたま会社でスペインの人がおって、なんか
へえー、
そう、まあもう今
やっぱ情熱的なんですか。
いや超クールでした
超クールな情熱と冷静の間やったらまさかのクールな人って
面白い、ね、あとはロナウジーニョとかもあったから、ロナウドジアシストモレイラやったか な, なか全然長くないで、ロナウジーニョの本名は
ノギエレしかし
な、全然、うん、あのロナウジーニョにする必要ないんやけど、これも確か、うん、同じチームにロナウドが2人おったから、お前はちっちゃい方の
は、ね、
ロナウジーニョやっていう、
ロナウドってどこにでもおるよ
な、うん、どこにでもおるから、
田中さんみたいなもん、
うん、だからそうそうそう、マジでそんな感じ、うん、
な人の名前を覚えるのも苦手やな。
人の名前苦手だね。
俺はもう記憶する運命といって人の名前は全然覚えれん。
本当に近所の三方の名前を最近やっと覚えた
っていう。三方っていうの
は嬉しい。あの自分家の外さん左
に。俺未だに覚えてないよ。
いいんかそれで。
興味ないん。
でも俺も興味ないから、俺も実はほぼ覚えてないからね、近所は。ただお客さん、自転車の時それそうも言ってれんからお客さんの名前は。
うん、
覚えなあかんだけど、うん、もう全然覚えれんから、もう最終的にはほぼあの自転車乗ってる自転車の名前で覚える。ビリエールのなんとかさん、ジャイアントのなんとかさん、コロナ後 C50 のなんとかさんみたいな。
ジャイアントなんとかって覚えるって
ことあでもあ全然関係ないとこやけど、あれ何人やったの、アラブ系の人で、アフマディ・カズマディ・ヒンさんとかっていう確かお客さんがおって、
なんか呪文みたいし、なんか
あの
プライバシー
一応これも大学の先生かなんかで、先端大の先生調べたら出てくる、
あ、じゃあ大丈夫、
アフマディ・マフマディ・
ヒン、これも自信ない、ちょっと自信ないけど、うん、これはもうあの全然
ハリー・ポッターに出てきそうだ
この人だけは全然何乗ってるとか覚えてないけど、名前だけでパーンと覚えてるけど、大体の人は本当にね、
言えばこれな
外国人っていうだけで
通じるからね
特徴的な名前ならまだ覚えるけど、大体の人はやっぱり、ね、なかなか覚えれんけど、
本当に特徴的な名前って何、外人さん、
あ、いやでもまあいいか、地面の地ってだけの名字の人、
なんていうか、寺って
こと、いや、地さんで地さん、
お、漫画でもあるもんね、
あ、いや、もう最近あったけどね、
うん、
で、まあまあいいか、漢字の、漢字の地面の字に優しいって書いて
自由ってこと、
いや、地勝さん、
あ、名前と、
そうそう、
あれ生徒名、
そうそう、あの買ってもらった時に名前書いてくださいって言ったら、防犯登録あるから、だから地勇って書いて、あ、ごめんなさい、下の名前お願いしますって言ったら、いや、これで、フルネームですって言われて、
はい、なんていうことや、
地勝って、
そうそうそう、
これはさすがに強烈すぎて覚えてる逆に言うとこれぐらいのインパクトがないと大体の名前がスルーして、あとそのあのビアンキの黒つばき買ってくれたなんとかさんで覚えて、何回も来てくれたらだんだん覚えてる、
うん、
けど本当に5回ぐらいまでは本当にそんな感じでじゃないと覚えなかった。
いや難しいよね、名前なんて絶対に当て字だったら読めんしね、
まずキラキラネーム
なんて、あ、キラキラネームだとさらに大変やね、
うん、名前よって書いてレインボーみたいな
電気、え、何だっけ、電気に中でピカチュウみたいな、
いや、エスメラルザさん知っとる、
エスメラルザ、
エスメラルザさんとって
漢字で、
漢字で言うとすごいシゲコみたいな名前ねんけど、セツコって書いてエスメラルザみたいな名前、
絶対読めないよ、
絶対読めんねんって、それあったわ、なんかその すごい変、
実際にあった
変名前のじ、なんか何だっけな、
辞典、
その辞典っていうか過去の、なんつうかな、なんつうかな、
履歴、
履歴じゃなくて今みたいな、 あの人は今みたいな感
じ
で、一個あったのはミッキーさんって人おって、うん、ミッキーさんなにすーげえ強姦とかしとって、うん、もう夢の人物がそんなことしていいんかいみたいな、なんかいっぱいすげえ叩かれとったわ。
ボルト社も怒られるよ。
最近なんか規制入るかな、
うん、あるある、今そんな話しとんね。あんまりにもその漢字字面と、うん、今のところの法律は確か漢字と読みは別に関連してなくてもいいですよっていう、要は当て字でもいいですよっていうルールだけど、さすがに離れすぎてるのはダメっていうんで、うん、要は光って漢字書いて読みは闇で、
アンチテーゼ、
なんか一応事例としてこれはいいけどここはダメっていうのやつで、なんかそんなことがやった。
ああ、プリンセスキャンディーさんっておったよ。日本人で。
日本人で。なんひどいよ。
ただ、あの、純粋な日本人っていうか、クォーターぐらいで、
ああ、
タイかどっかの人は、
ああ
その、一般的年って、プリンセスなんとか可愛い名前みたいな。
天候。
プリンセス天候みたいな。
スター。
プリンセスキャンディーってすごい名前じゃない？宮田プリンセスキャンディーって呼ばれるんよ。
あ
ー。呼んで。
日本人で。はーいっつって普通に日本人やったりとか、
うん、結構全然それ、ね、白ちょ多少ないとも白人系かなんかをイメージしとったら普通に黄色人種やんけって
。黄色人種、いやそういうなんかって面白い名前結構あって、ミッキーさんは面白かったけど強姦し
ひどいね
ダメやろあいつ名前が、
ね、まあ、あ、なあ、一応
悪魔くんもね今名前変わったしね、うん、
し悪魔くんじゃなくても今やったら18か、成人になったら
はじめちゃんになったやん、あてかく
成人したら自分で名前変えれるんよね、一応届けて多少ややこしいみたいやけど、ちょっと前なんかそんなの話題になってたわ、あの自分でもう自分の名前が嫌で、その時は確か20歳になった時にもう調べて役所行ってやったら意外と
本当だ、確かなんか同意いるんじゃなかった
周りの、だからいやでも20歳でも成人すればそれはもう自分の判断でいけるっていう、
変えまくる人とかおるんかねやっぱね、
いやでもそれは確か1回か2回かなんか回数制限やったと思う、その頻繁には変えれんっていう、だから、
勧められ
た。そう、だから、でもな、本当に、親としてはどんなつもりか知らんけど、子供としてはたまったもんじゃないでしょ。
名前って大変やん。
何に勧められたやつし。
ゲームの自分でキャラクター作る系のゲームの名前で俺止まる
もん。俺大体決まったしな。
ドラクエとかで、そうや、自分の名前入れるとかっていう人もおるし、全然オリジナル入れる人もおるしって、ね。
そう、俺、名前やるときにすっげえ悩んで、どうしようっつって。
いや別に
名前
アカウントネーム
で
読めへんやんけそれあでもあうん
これ
でもうん出てきたエスメラルダさん、
エスメラルダさん
名字は
ちょっと待ってや
出てこんのかい、まあいいや名前でもそうかあんまり、そうかえマロとかあんまりそういうゲームやらない、名前は名前をつけるっていう、
まあ、小学校の時ぐらいじゃない、ドラクエみたいな、
じゃあそれいわゆるある程度自我があるというか、
うん
う
ん、
その大人になって名前をつけるっていうゲームキャラクターなりに、
あ
自分のアバターに名前をつける時には
大体オラガ村になとか、うん、なんとかな、何もそれにした理由はないんだけど、
ゼロでもオラガ村はどこから出てきた、なんかであったっけそんなフレーズ、
カルおじさんのやつろ
カールおじさんか、
さん
そうか、いや俺なんか何やったっけなって思ったけど、そうか、なんとなくカールおじさんから取ってそのまんま、
うん、
ああじゃあもう一言笑いもん俺はほぼ一律カササギで通したからさ、カササギ
ずっとカササギやね、
うん、鳥の名前、あと寄生獣を書いた岩城仁先生の
2個目や、
そう2つ目の連載作品で、七夕の国っていう漫画があ
れよくあそこからと捉まえたね、あのパチンってやるやつだろ、
そうそう、うん、そこでまあ細かい話は省くけど、まあキーワードの一つにカササギっていう、まあ、鳥が出てくる、なんかいいなと思って、そのちょうど当時やったゲームでそのカササギって言ったら普通に、その前はその、小次郎って名前を使ったんやけど、それは大体やっぱかぶるんやってね、小次郎の名前はすでに使われていますって、うん、アルファベットで書いても漢字で書いてもひらがなで書いても大体使われてますってなるから、カササギって言ったら意外といけたっていう、
そう俺ミームやミーム、
ああそうやね、
自分の名前文字の方が一番なんかなんとなく誰かも分かるし、
うん、
俺も時々言われるもん、ツイッターのアカウントとか見て、なんでカササギなん
っ
てい
う、ああ体験使った、今ちょっと書いて
多分ミームなら多分ああそうか皆さんやからミームねって感じ、分かる、そう、その辺のそれぐらいのちょうどいい、でも、うん、知らんかったらなんかあだ名かなぐらいの、うん、
っきの中田エメラルダスさんミユと書いてエメラルダス
ミユ
威力防威力業務妨害
だから またそんなんか
そんな人ばっか
ひどい。まあでもな逆にまあ名前でくれるみたいなのもあるんかもね。
自分で書いとるからね多分。
あ自分で書いとるんそれ。
おそらく。
ひどい。
そうかミームだなあれはな何全部。
うん俺は一応それで通してし、うん。
最近だからクリエイトするゲーム、クリエイトするゲームね、
うん、
島クリエイトする。
あつ森
あつ森島の名前とかもすげえ苦戦したし、ね、
あ
ずっと始まらんねんどうするどうするっ
つって分かる 俺もうねアバター作るに
大体でええやんけ
いやだって一生これ一生この島を育ててくんでしょあのゲームって
ええやん、別にそこまでなんつうかだから別にそのゲーム多分どうせ 1年やらんでしょっていう
あと1年はやるから
重い考えが重い
でも今アバターとかね結構成功に作れるしそれで1週間ぐらい雇いしとったよ、
う
ん、始まらんやん、
う
ん、
キャラメイクで
やっちゃうやっちゃう、う
ん、俺も自分の顔に店で作ろうとしたら、ま
あ、自分に寄せるか誰か知ってる有名人に寄せるかとかでなんかいろいろあるね、うん、あと逆にネタで走ってすげえ面白い顔にしようと思ったらそれはそれでやっぱり悩んで 2,3 時間かかってるとかっていうのは
あれか、おっさんが女のキャラクターみたいな。
ああ、そうそうそう。
バビ肉的な。
まあまあ、頑張って自分に、自分をかっこよく見せたい感じでやっとるけど。うん、
まあね、こだわり始めたら、気にないから、ほどほどにしとけばいいやろし、名前も。
よく聞いと、まあ、見とった、先がまあ、アップセンジュード、いつかやるの。
ああ、
社長。社長、
うん、
社長はなんか、VTuber、めっちゃ、キャラクター、女の子キャラクターなんやけどもう声がまるっきりおっさんでだから
違和感があるああ、まあそれはあえてなんやろう
けどねあえてなんやろうけどね
そうですか、難しいよねなんかこだわる人はこだわるからね
まあね
だからキャラクター作る系は苦手やわ苦手とかやりたいけどそこで時間が、
まあ、多分俺以外は多分お三方みんなこだわり系やしね俺からし
たらあそう俺でキャラメイクは雑にやるよ
キャラメイクじゃなくてね他のこだわり系ね。
ああまあまあこだわり系ではあるやろけど、ね、なんとかどうでもいいとこは投げっぱなしにするというか。
ウィニングイレブンとかめっちゃ作ってた。
あの
家、うん、自分も作れるようになって。
ああ、あるね。
おキャラクターとしてエディット
エディット天使として作れるようになって、うん、見た目とかもそうねんけど、もう能力をどうしようかっつって、
うんでまあ、フルにできない。フルに
できない。だからフルにもできない。
エディットだから全部99にもできる
けど。それはでもちょっと、
ね、違う。
違うと。
ちょっと弱点をほどほどに作っとこうみたいな。
学生の時その友達全員でチームやっとったからそいつらを作る時に俺が勝手に能力を勝手にあいつはこんなもんやなとか。
あ相手の能力を自分が勝手に決めてやがったんですか。
そう
そうそう神様の気分やったんですか。
神や。
ひどい。
お？そうそう。
お？ちょっとごめんよ。お？
止まっとった？
まさか一個も入ってなかったパターン。
かな？分からん。ライトエラーっていうのが出てきたけどこれは何のエラーなのか分からん。
軽いエラーと、
そうだね。
眩しいエラーと、
まあ、分からん。よいしょ。はい。まあ、とりあえず録音始まった。ああ、じゃあさっきの多分どっかで止まってんな。
はい、ということでね。
あ、まあ、編集点作ったね。編集点作るんだろ。俺喋ってない時にやらんと。
あ、そうか。はい。
ね、という感じで、ね、どこで止まったか分かんねえから。
松尾翔さんってやっぱすごいですよね。本当ね。
ガローデン。
ああ、なんで分かった。すごいね、やっぱ。
あの瞬発力の人やったんじゃないからさ。
夢枕
の
こと。
いや、そう、すごい。
そうそうそう。俺はあの板垣先生の絵で出てきた。あ、こんなんでグラタンかけとる。
たまたま昨日見とってずっと。
ああ、でもそう。ちょっと話を戻すとね、記憶
してると、ね、どこまでも。
ね。なんか記憶はしててもさ、今みたいにパーンと出てくればいいんやけど、後で思い返したら、ああ、しまった、あの時こういうのが良かったっていうのを、生地覚えてるだけに、そう、さっき、あのボケ、こう拾えば良かった的な感じの。
もう芸人さんじゃないんで、別にそん
な。ってのを、まあ、でも昔からちょっとした不満というか、俺、正直、記憶は力はまあまあいう方やと思うけど、いわゆる瞬発力というか、頭の回転は明確に鈍いというか、遅いというか。
明確に鈍い。
うん、
まあ、それで早かったら多分ね、頭もうパープになるよ、多分下手したら。膨大な知識量がぐるぐるって回ったら。
接客所って本当にね、うん、遠い側面の答えができへん
という か。遠い側面。
臨機応変なことができへんというかね。
臨機応変ね。
うん。があったから、じゃあもう、 そ、うん、記憶力でぶん殴るというか、じゃあもういろんなパターンを想定しておこうっていう、その接客に関しては。それ
はすごい強いと思うけどね。
クロスバイクのお客さんたらもうじゃあ10パターンぐらい用意しておいて、そっなら漏らさんやろと。言い残しはなかろう
と。それはすごいと思うんです
よ。まあ、それもまあ初め、まあ、少しずつパターンを増やしていって、そんな感じっていう。
俺そういうの苦手なんだ
な。コンピューターできる
じゃないか。俺逆算が苦手ねんってね。
いや、これ実はその昔見た広角機動隊の、アニメの、第2シーズンの方、セカンドギグ、ゴーダカズントっていう、まあ、敵キャラがおるんやけど、こいつがまあい
わゆ
る、そうそうそうそう、こんなんで分からん、
顔ひねくれた
や
つ、顔ひね
くれたやつ、ピーナッツみたいな輪郭に右半分なんか怪我でグニャってなってるっていう、まあ、いっぺん見たら忘れられん顔っていうの本人も言ってる、そんなキャラ
な
ん
だけど、イメージはつくけど、
で見た目に反してすげえ知的なキャラなんだけど、うん、そいつが情報部の人間で、まあ、
でもあった、おったな、
なんとかの11人、
ああ個別の11人、
あ別です、
まあ、いい、そいつが、まあ、SF の高画機動隊の SF バリバリの中で新聞の切り抜きをスクラップしてるんよ、
うん、よくあるようなやつ、ね、うん、爆弾魔とかね、
あれはあ、一文字一文じゃなくて気になる記事を切って、うん、もうあのノートに貼るというか、あのクリアファイルに入れてっていう、
高画機動隊で、うん、頭
全部電脳でもう調べれるのに、
あ、調べ、あ、そうか、すぐ情報を手に入れれるのに、うん、あえてそれをする
っていうのは、まあ、その部下に、いや、そんなこと私らがやりますよって言ったら、いや、あの大事な、これは大事な行動なんやと。この記憶の裏打ちをすることによって、必要な時に必要な言葉が口をついて出てくるようにトレーニングしてるんやってことにとっては、これがすごく印象的なセリフで、敵のセリフやけど、それ以降なんか一応俺もそれは意識しとる。
まあそういう知的キャラはかっこいいね、しかも悪役の、
うん、この必要な時に必要な言葉が口をついて出てくるって、なかなか
それ福田さん苦手なの、
うん、そう苦手よ、だから苦手だからこそやる、これはうん、なんていうか苦手なればこそそっちに意識するとか逆の表現をするってい
う
の
は、まあ俺もそれ、ね、俺もだから知的な牧島翔吾みたいなキャラですけど
、まあ、そこに自分がないからこそそこに憧れるっていうのはね、
なんか聞いたことありすぎるな、
今ね、
うん、河原さん、うん、そういう、うん、のができたらいいなと思いながら、もうこの収録も正直これ収録して聞き返すってことはその反省ができるわけやから、
そうやって勉強
あの今回のメモにも実は書いてあるけど、前回13回あの俺と丸がなんかここでビール飲んどる、ビール飲みに行った時の話の後ろでグラスギリギリ出したら表面張力の話をしとってたよね、ちょっとコインを入れるか、なんかそうでチョコレートがどうこうとか言ったけど、全然俺その時聞こえてなくて、2人でこっちでビール
美味しかった、早くした前の時
はね、早くした前の時、
そうだから早くした前も俺全然そのせかされたと、あの場では、
ああダメ、
もうまあビールの話終わらせて次話そうやって
思ったけど、俺の消しかけが伝わってなかったわけ、
そう全然伝わってなかったけど、聞き返したら、あこれ全然ダービーやにやんけ、
これは瞬発力っていうか、これはもう古典やからね、
あそう
古典やね、
落語と一緒で一般的によくもうこすった話だから、
古典古典、
いやね、そうそう、あの初めに財布拾ったらそれは芝浜やろみたいな、
クラシックってやつですよ、王道
でグラスって出たらもう絶対その話題になってしまう、
まあ、早くしゃべらないって俺言うわけないから普通の生活しとって
うるせえなまあそのグラス、そうグラスプラスだな、そのひたひたっていうね、その表面張力的なワードがあったから多分ポンって出てきたの、
俺が言っちゃったんです、
うん、いや全然拾えなかった、これは反省やなってのを、
いや反省しんでいいと思うけど、いやむしろ俺言っとった、俺と瀬戸さんが反省すべき
じゃ
ない、あの
クロストーク
案件やと思うよ、
そうです、
ね、何言っとるやん、
いやでもめ
ん
ど
くさいやろ、
いやでもこれはでもこんな、
これどっちもめんどくさいんよ、だから、
まあね、もっと小ボケなのか、その早く下前って圧かけて言ってるわけやから、これは拾うべき、
違う違う、早く下前なんて、
これは
もうナビナビの時からチョコレートって出たら絶対出てくる話やねん、これ
は。そう
だね。だから小声で言ったなら拾わんけど、その
連携技、連携技。
しかもそれを俺は勘違いして、あ、じゃあちょっとビルの話早く終わらせて次に話そうっていう違う解決策した
の
も含めて、
そうどうぞどうぞとか、そうそう、あの僕
ね、ああ失敗したなっていう、あ反省っていう、
先生の、
はい、っていうのをできるのがこの収録の
反省なんて俺一個もしてないよどうしようこれ、だ仕事に行かせてないやね、こういうこと
は。あでもそ記憶の話に戻す形になるけど、そう、こうやっていろんなこと覚えとくから、ミスも覚えとるんやってね。
反数ね。だから、
ミスも、そういうことミスも反数するん。だから、
それはね、 俺人は忘れるっていう仕事の生き物なんです
よ。忘れた方がいいの分かってるけど、いまだにその、2014年だからもう8年前か、初めてフットサルの公式戦に出た時に俺のミスで同点されたシーンがあるんやけど、ふっと思い出すよ。あーっ全然関係ない瞬間に。
なんでそんな。まあでも分かるよ、その、うん、俺失敗はまあ覚えとったりすることがあるからね。
し、なんかちょっと多分類似のシーン、例えばそのあれはハイボールの処理をミスったから、サッカーの試合にとって全然その J リングとかプロの試合でハイボールの処理甘いキーパーがおったらふっと思い出してあーってなったりする
し、まあでもそれはもうアスリートのなんかのあ
れやね。いやそれはミスじゃなくてもそうじゃない、なんか突然なんか
フラッシュバ
ック、フラッ
この現象があったらあっていうのが、うん、やっぱりちょっと二人のわけじゃないんですけど、
ま
あ、あるなと思って。
それの一番
人間だものなんじゃないの、それ。
それの一番古い曲だったら小学校の時の舞台でなんか俺がセリフとじったシーンをふっと思い出してあーってなって。
あった覚えてねえな俺。
あったので、しかも全体にあれちょっとちょっとギャグが滑りまくっとったっていう舞台もあってのもあって、
ギャグ
を言う、なんかね、そういう
ことだってあるで小学生で。
具体的な話は覚えてないけど、ところどころになんか俺の提案で、あのトンネル的なあのストリッパで頭ひっぱたく的なボケとか入れたんや、入れたんやって俺主導でやった上で滑ったんやっていうのは、
滑るでしょうよそんな
ふって思い出して、ああ
でもまあいいんじゃない、あその
いやだから記憶良くてもいいことばっかりじゃないよって言いたかったわけで、
まあ、忘れれんっていうのは、まあ、ダメなことかもしれない、
特にミスこうやって反数するからよりさらにまた記憶が強化されてどんどん忘れれんくなってくるねっていう。
いやまあでも、もう本当にあれは整理整頓やね、あの覚えたことを整理してちゃんとそれをすぐ取り出せれるっていうのが一番最適
だ。あだから、ね、最近
そう、それができない、
うん、そういうのなんか記憶の棚卸しっていう表現してる人もあって、あなかなかいい表現やなと思って。
捨てるってこと。
あいやまあそうね、棚卸しだから一応確認しているものいらないものちゃんと自分の中で整理してる。だから古いものだけポーンって捨てていくんじゃなくてっていう。
俺のハードディスクのいらんもんば
わかる
なんかハードディスクじゃなくてもうそのアクセス的にはもう SSD に変えたからあかんってね。アップデートしてカリカリカリってなってもだからフロッピーでガシャコンガシャコンとかやっててもダメなんですね。
なんだよね、やっぱその人によってうまいことやる人もおれば全然ダメなことに、ね、なる人もって分からん、まあ
うん、工夫していくしかないんじゃないって。その今すぐそのスーパーマンにはなれんけど、まあ、10年後にはスーパーマンの足元ぐらいにはいけるんじゃない。
天職っていうのは一体何なのかって思うよね。だからね、
そんなものはない。
天職
転職、転職、
運が良ければなれるかもねぐらい
で。ママのお仕事、
うん、ママのお仕事、
ママのお仕事のことです
ね。え
今記憶の話聞いてて、うん、あの圧倒的に記憶力ないんやけど
圧倒的にお
お
なんか仕事に支障をきたしとるかなと思
って。でも今でも丸さんの中でそのいい成績出そうならいいんじゃない、別にそれはそれ、う
ん、結果まで取るんであればそれは
いいことで、いらんの原因なんじゃないかな、
多分。必要ない
そうそう、必要ないもの入れないタイプの人
で、一番いいのはだから、あまたいや、またジャンプ出てきちゃった多分、ね、シャイニングロードなんですわ、それ
言ってる、あの物事何一つ覚えてないけど、
うん、
あの覚える気もないし覚えないんだけれど、
うん、潔いわ、
エライジングインパクト、
あそうね、やっと覚えちゃうね。ただ多分
見えとるんや
って、見えとるんやって、その最適解を、最適解に近いことをしか覚えてないんじゃない。あ他のものはだもう 雑味というか捨ててとらんじゃないの。
この差がね、あの大丈夫なんかなって、
これ
心配にな
る。それね、
それもうノイズキャンセルされとる状態だと思って、う
ん、それって良し悪しで、雑味を楽しむ人もおれば、
うん、
こんなやからですよ。
いいこと、雑味、
うん、あのそれを雑として捨てる人もやっぱおって、なんで俺ら雑しかないよ。俺が失礼宮田は
宮
田は雑しかないよ。あとそういうところに良さを感じ取るから、
うん、特にうちの奥さん、俺の名前には宮井って字が入るんですけど、初めての名前は雑って書いてある、
うん
間違えて、
あ
俺の名前
は宮
城
を、あ
まさかな、雑数になった
と。牙じゃなくてこの
国に。マジで間違えた。
マジで間違えた。
割とな間違え方やね。そんなに
地面として。明日のネタ。もう悪いやつですよ。あ、雑数さん。
雑数。あの今雑味なこと
をやる。雑味な、雑味。
はい、
今度明日言っとく。
ああどうすかな、どうすかな。
覚えとった。 福さん覚える数字教えてください。
多分出てくる多分勝てる。昨日の今日ではこの展開で忘れとったらさすがにちょっとね、
いやいや人をこき下ろすことは得意なはずなんですけどね。覚えるの
じゃあ大丈夫大丈夫。
いい君のことかな。
いい君のこと
どうすから。一応1時間半経ったけどさっき切れたのがどれぐらい切れてるか分かんねえんだよな。出た。
あ
やっぱ怪しいな。うん、とりあえず終わるか。あ終わるまで1個だけそのさっきちらっと言ったけど、ハンター
感謝の聖剣好きのお金です。
YouTube の
一応1000回年ね確か。あそうね、今回は1万回やったらしいね。でもねあのずっと本当に聖剣
好きしてる、うんうん、
ここビッてビッてビッてなって
バルカ全然分からん顔してるけど。ハンターハンターハンターハンターわかる、
うん
うん、あれの作品の中で、
ね、
で1日1万回感謝の聖剣好きっていう修行をしとったキャラがおったんやけど、まあ、ハンターハンター連載止まっとったからその間その連載再開を願うっつって YouTube に 毎日一応1000回聖剣好きの練習するっていう動画を延々上げとる人がおって、
840日やったっけ
かな、うん、1000日しか、まあ、2年以上
休んどるのは4年ぐらい休んどるんやけど、うん、連載は、うん、その2020年からやったかな、うん、なんか
すっげえ
初めて
でうんまあ、その一応今回その東海先生がツイッターのアカウントを自分で作って一応もう今執筆再開してるっていうのを、
うん、
まあチラチラと書いてるから
えその人本当にでもずっと強くなっとるんやろ
う
ね。やっぱ
どうなんやろ分からん、まあ、
継続って力やん。何言っとるやろ俺。
いやただ
継続って力やん。
なんで新助風に言った。
いやでも そういうことってくだらんことでも何にせよできるってすごい。
まあまあね、うん、続けれるのは大きいね、
うん、
記憶もそれやと思うんて、
うん、まあそうなんやろうけど思い返すってこともできんないね。
まあメモでも書くなりこれ、まあ、たくさん聞き返すなりすれば記憶の裏
打ちもその時ジャンプが出てくるのはその時ジャンプのことを永遠読んどったから出てくる。
ああ確かに確かにそれはね、ジャンプをたくさん読んどったからとジャンプの話題がポンと出てくるっていうの。それじゃあまあ、今後もう サイコパスの牧島さんが出てくるあたりをもう何回も何回も見返せばもうすっと牧島さんの言葉が出てくるようになると思う。あ、まあねうん、マックス・ベーバーがどうこうとかって話が出てくると思う。
あ、まあね、あのガリバー
のそのガリバーの話の引用とか出てくると思う。そうやっぱりちょっと不安定だな、うん、ちょっと今日は5年で終わろうかね。どうなってるか分からんなデータが、うん、というわけで、
全然違う人ですし、
うん、
まあ、ずっと倍速で喋ってて何とか
は、うん、それで面白いな。ちょっとこれは持ち帰ってて、
それはそれで、
うん、
全部 1.5 倍速です
。あでも一律 1.5 ならむしろそのまま 1.、まあ、マイナス 0.75 倍とかすれば戻るからいいけど、ここ2倍ここ 1.5 倍とかってなるともうな、多分それはもう修理深いね。
SF やね、
はい、SF やね、ちょっと不思議。
あまあいいや、よし、じゃあそんな感じで、第14回こんな感じで終わろうと思います、うん、あじゃあそっか最後にこれか、まあ、いつものことですけどもツイッターアカウントあじゃらか2021まで感想を送ってもらえると嬉しいです、コメントでも DM でも何でもいいです。
宮田さんの会社から
あ、こらいらんこと思い返さんでいい。
会社の公式アカウントから何か来たわ。
社長、こら本当に総務の女の方から、ね、謎 の打ち合わせ入るから。ダメそういうの
来たらすぐ伝えるから。そう、あなんか感
動した感動した。打ち合わせの時に何か書かなきゃいけないのに
忘れた頃の
謎の手や
よう覚えとったね。
記憶の
話やめて、はい、あとなんかそう今日のね、あの言わなくていいんですか、なんかその
おやつコーナー
っていうか、
お宮の忘れとった。お宮っつってそう、お宮というなら3分の1ハンバーガー、これハンバーガーファクトリー、
ハンバーガーファクトリー、
そうあれですか、あれですか、あっこでうねだなんよね、うねだ東にある去年できたハンバーガー屋さん、
なんかおしゃれな、
うん、夜食うにはそれなりにパワフルやったけど、うん、大変美味しかったハンバーガー、まあバーガーも美味しかったしポテトも、うんう
ん、あれ一回あのバンズ浸してますな、
汁に多分
なんかびっちゃびちゃじゃなかった、やっぱ肉汁じゃだけじゃないやろ、
多分あれはね、時間経ってるから
湿気、
うん、パッて挟んどるけどどうしてもあの包んどるからすぐ食わんと多分だんだんだんだんなっていくんじゃない、
うん、まあ、チンもしたしね、
うん、ああそうね、
うん、
これは、まあ、店で食べた方が
ステ
ーキも食えるから
インスタでやってそう
ね、うん、うん、店の雰囲気はそんな感じ、
うん、
うん、
入れるかな
入れる入れる。
むしろだってハンバーガーってあの高いんですかね、あのああいうハンバーガーって1500ぐらいからスタートは、
ま
あ、
いや今回ちょっと1250、ハンバーガー
と思ってマックもね、キングバーガーみたいな
おしゃれ要素入ってますから
、ね、まあ、ただまあ全部ちゃんと作ったりはパンもなんていうかいわゆるパン屋さんのパンで肉もかなり
いいお肉、
うん、マクドとか比べたら多分質も量もかなり
そう、
まあ、肉の厚みがだって全然違うでしょっていう、あんだけ肉汁出るってことはっていう、
まあまあそうです、
うん、多分その辺もろもろ合わせたらそうなるんじゃないっていう、なんか最後に
分かりました
分かりました、
不詳不詳な感じがあるけどさ、
うちのメーカーの人もなんか分かってない分かりましたやんで、分かりました
分かって絶対分かって
ね、分かっとらんやろお前みたいない
や終わるよ終わりますよ、
すいません、
はい、じゃあ、以上第14回終わります。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。